説教見つけた増田こと牧師です。
秋の主日の礼拝です。こうして皆さんとご一緒に心を神様の方へ向けて礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。病の中から回復されていらした方もありますし、また初めてこの教会にいらした方も、それぞれのところから私たちは呼び集められてきました。それぞれのところで散らばって神様が与えてくださった場所で生活をしていますけれども、礼拝は呼び集められ、そしてそれに応えたお一人お一人がここに集っておられます。主の日の礼拝を心から心を込めて捧げ、また聖書の言葉に耳を傾けるひとときをご一緒に過ごしたいと思っています。大切なものは目に見えない、このフレーズご存知ですか？星の王子様という童話の中に記されている言葉です。星の王子様というのはフランスの飛行士作家であったサン・テクジュペリが記したものですけれども、ファンタジーあるいは童話として語られるので、よく中学生や高校生たちが読みます。ですけれども、実はこれは大人に向けて書かれた本なんですね。はっきりとした宛先もあります。大人の人、子供だった頃のレオンベルトにと捧げられているのが星の王子様です。レオンベルトとこの賢治が贈られているのはサンテグジュペリの小さな頃からの友人でした。彼は第二次世界大戦に向かうこのドイツにあってユダヤ人として生活をしていた一人です。これから多くの苦難の中に向かっていく、その友人に宛てて書かれたのが星の王子様だということはあまり知られていないかもしれません。大切なものは目に見えない、これは子供にもわかる名訳ですね。そうか、大切なものは目に見えないんだな、空気もなんだろう、愛情も、そして信頼も、悲しみも、勇気も、大切なものは目に見えないんだな、そう子どもたちも感じることのできる言葉です。しかしこの言葉は原文では本質は目に見えないという言葉が使われているんです。大切なものっていい訳ですね。でももともとの言葉は本質は目に見えない。本質って何でしょうか？本質という言葉は根本的な性質や要素、あるいはそのものの本来の姿というのが本質ということです。そのものの本来の姿、そうではないものばかりが私たちの目には入ってくるんですね。これから第二次世界大戦に向かうこのドイツの国、フランスの国では、おそらくユダヤ人たちはその姿によって大きな苦難を負わなければなりませんでした。それはどの時代にも、そして私たちが今生活しているこの社会においても起こっていることです。本来的なその人の姿ではない目に見えるところで私たちはどうしても判断してしまうところがたくさんあります。ですからこの本は食ってご覧になるととても面白いんですね。星の王子様って言われる、誰にも自分の心を理解してもらえないと思っている孤独な王子がある星に不時着するんですけれども、一つ目の星では王様が一人で住んでいる星に不時着するんです。その王様は自分の権威を守ることしか考えていない。その王様の姿にがっかりして彼はその星からまた別の星へ向かう。二つ目の星には大物気取りの男がいるんです。大物気取りっていい言葉ですね。自分の権威を守ることしか考えていない、そういう人だそうです。三つ目の星には叫びたりの男がいます。自分がしていることすべてが なんだかもう恥ずかしくて恥ずかしくてしょうがないような気になって、そしてもうそういうふうに依存するしか自分はもう生きてられないような気持ちになっている。みんなそれぞれの姿をしています。そしてそれぞれの姿をしている大人は自分のことが見えていないのかもしれない。そうしながらこの星の王子様の物語は、王子が本当の目には見えない愛や信頼ということを見出していく、そういう旅が綴られているのです。実際の姿があるのですけれども、その中に私たちの姿、あるいは私自身ももしかすると本質的な本当に見なければならないものではなくて、そうではないたくさんの名前が付けられたものによって判断している、それは私自身のことかもしれない。読みながらそんな気持ちになります。私たちは今朝ヨハネによる福音書によって一人の人がイエスと出会ったという聖書の箇所をご一緒に分かち合いました。いえ、一人の人がイエスに出会ったのではないんです。この一人の人はイエスによって見出された人です。見つけた。イエスは神から使わされた私たちの社会の中で具体的な人と人との間を結ぶ働きをする人ですけれども、イエス・キリストは探し求める神を表しています。聖書の神は高きにいまして、そして人間がやっていることを何かこう観察しているような方ではなくて、旧約聖書、新約聖書を通じて言われるのは、聖書の神は私たち一人一人を探し求める神だということです。どんな人を探し求めているんでしょう。イエス・キリストはどんな人に対して、私はあなたを見つけたと言っているのでしょうか。そこにいた一人の人は生まれつき目の見えない人でした。生まれつきですから、生まれた時からこの方光を見たことがない、自分を愛する者の表情や眼差しを感じたこともなかったのかもしれません。光やいろいろなものを感じることなく今日この日まで来たのかもしれない。しかしここで私たちはこの聖書の歌詞を読んでいるときに、あ、そうか、なるほど、特に昔から教会に来ている人たちは思うんですね。イエス・キリストは何でもできる方だから、この生まれつき目の見えない人を癒して、それは素晴らしい技だというのがこの聖書に書かれてあることだろうというふうに、まあ、大体の人はこう記憶してる。でも少し待ってください。ここで見出された一人の生まれつき目の見えない人というのは、視覚的に、つまり目が見えないということなんでしょうか。いえ、そうではなくて、実は光の中を歩むことなく闇しか見えていないというのは私のことかもしれません。あなたのことかもしれません。見るための光が欠けていた闇の中にいる人間だった。ただこの人だけの状態ではなくて、これは私たちここにいる一人一人の姿であるのかもしれない。実はこの出会いはイエスと生まれつき目が見えない人二人の間で起こったことではありませんでした。その周りに弟子たちと呼ばれるイエスについて一緒に伝道の技をしていた人たちがいたんですね。そしてこの人たちは聞くんです。ヨハネによる福音書9章は障害を持っておられる方々、あるいはその家族、私たちすべてにおいて大きな問いを与えてきた聖書の箇所です。彼はこう尋ねています。ラビ、ラビというのは先生という意味です。つまりあなたは真実を知っている人ですね、そう言って問い始めるのです。この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。ここには因果応報の考え方が示されています。 このような反応の仕方は弟子たちに限ったものではありませんでした。この当時ユダヤの人であれば誰もがこのように反応したに違いないのです。つまり生まれつきに何かしらの病を負っている、障害を持っているということは罪の結果だ、つまり神様に背いたことがあったからそういうことがこの人の身に起こっているのだという考え方がこの社会では支配的だったからです。そうではなくて、先祖もその人も十分に神様に応えてきた人ならばそういうことは起こらないというのがこの当時考えられていたことだったんですね。日本にも因果応報という言葉があります。原因があって結果がある、これは現代人にもよくわかる考え方です。理由なしに結果は生まれない。科学的な考えでいけばそれは非常に論理的で理屈に合った筋の通った話になるわけです。弟子たちもここで理由を当てることを期待していました。どうしてですか、どうしてこういう神から離れていると思えるような、神様が作られたのにもかかわらずこういう状態が起こるのですか。しかしイエスはここで驚くべき答えをしています。ヨハネによる福音書9章3節、本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。この言葉はイエス・キリストによる方向転換への招きです。何か悪いことが起こったならば理由を突き詰めて納得のいく説明を求めたい、そう思うのが人間です。誰もがそういうことに躍起になるでしょう。悪い病気が流行ってもそうかもしれません。おそらくその理由を、原因を特定することによって私たちは安心したいんです。安心したいんです。ですから不幸や災いの原因をきちんと説明してほしいと思う。ある時にはそれは犯人探しのような、そういう様相になるかもしれません。しかしこのように理由を突き詰めていくことはある意味では影を追い求めていくことです。もちろん自分が病気になった時になぜその病気にかかったのかを知って対策を講じることは必要な手立てです。しかし私たちはいつしかその原因を分析することに熱中してしまうあまり自分の過去にしがみついてしまうということがあるのではないでしょうか。私の何が悪かったからですか、私の両親ですか、私の先祖ですか、何が悪かったからですか。それは聞いているのは過去なんです。私の過去、あるいは私の両親や先祖のどこが悪かったんでしょうか。その答えが得たいんです。なぜかならばそれが解放されたいからです。だからあなたのご先祖に問題があったんじゃないのと言われると、通常買いもしないような何十万もするような壺買っちゃったりするんですね。この壺買えばどうにかなると思っているわけではないかもしれないんです。でもその理由を特定してそれで納得したいからなんです。その代価がツボなんです。それは何だっていいんです。そうやって私たちはその過去と清算したいと思っている、原因となっていることに手を切りたいと思っているんです。でもイエス・キリストはここで言われたんです。どうして私の過去が、私の親が、私の祖先がと、あなたの過去をほじくり返してその原因を特定しようとすることに時間も全ても費やせようとするのか。イエスがここで言われたことはどういうことでしょう。神の技がこの人の上に現れるためである、これは将来に対する言葉なんです。まだ来ていないこの人自身の在り方に対してイエスが言っていることなんです。今はまだそうではないかもしれない、でも今この時からもうすでに始まっている現在進行形です。 この人の上に神の技が現れている、そして現れ続ける、そのためにこの人は今ここにいるのであって、その過去を特定して何が悪かったかということに私たちがとらわれていくためではない。イエス・キリストはここで方向転換を示しました。私たちにとって本当に必要なことは人生の影を追い求めることではありません。そうではなくて、本当に必要なことは光の方に向かって身を差し出すことなんです。長いトンネルの中にいたとしても、その一条の光があるならそっちに身を差し出していくことです。でも私たちはいつの間にかそのぐるぐるっと回っていく、その中にいた方が自分も楽だと思ってしまっているのかもしれない。イエス・キリストはこの人が見えるように言われました。神の光に照らされた結果、生まれつき目が見えないという現実はそれまでと異なる意味を持つようになりました。不幸なのは私が悪いの？郵便ポストが赤いのも、電信柱が高いのも、みんな私が悪いの？そうやって言っていたところから、そうではなくて、あなたに神の技が現れるためだというその言葉をイエス・キリストはここでこの人に投げかけたのです。私たちもしばしば考えます。どうして私だけがこのような苦しみ、こんな目に遭わなければならないんだろうか、何が悪かったんだろうか、そして探し始めます。私たちの周りにはたくさんの情報がありますね。生育歴ですか、育ち方ですか、生まれつきですか、環境ですか、そして自分の納得できる答えを見つけたと思うと、今度はそれを責め始める。しかしイエスはここで私たちを招いておられます。自分の不幸を嘆き、その理由を探し続けて、それを自分の人生の主たる時間の使い方にするのではない。神が今のこのあなたを用いて神様の幸いの技を始めようとしておられる、そのことを思い出していきなさい。これが主イエスからの招きの言葉でありました。そしてこの男性に対して主イエスはシロアムのこう泥を塗るんですね。この動作に何の意味があるのかっていうのはよくわからないです。正直言ってすいません、よくわからないなんて言って、でもよくわからないんです。泥を塗ってその成分がね、なんかいろんなミネラルを含んでたんじゃないかとか、まあそういうのもどうでしょうね。まあないことはないかもしれないけど、それが主たることではないと思うんです。私は一番大切なことは、主イエスが手の技を持ってこの人にこう触れていく、触れていくって大切なことです。触れていくっていうことは聞くことに似ています。その人の人生に触れていくからなんです。その人の痛みに触れていくからなんです。そうやって泥を塗った、それをシロアムの池に行って洗いなさいとイエスは言われました。そこからこの人は目が見えるようになった。周りの人たちは目が見えるようになったこの人を囲んで、おかしいな、この人だったとすると、もともと目が見えなくて物乞いをやってたよね、でも今見えるからそうじゃないかもしれないな。その後に出てくる言葉がものすごく印象的なことなんです。目が見えるようになったこの人は言います。私がそうなのです。私がそうなのです。ギリシャ語ではエゴエイミー、 I am、 I am what I am、 私がそうなのです。神に見出されて、今までは本当に大切なものが見えなかった、そうではなくて条件であるとか、人が貼ったレッテルであるとか、自分につけられた値札であるとか、いろいろなものが見えていたかもしれない。でもここで見えるようになったのは、この私の命を、この私の技を用いて神様は恵みを表そうとしている、その私がこの私なんです。パウロという人はコリントの手紙の中で、神の恵みを持って今日あるを得ているのである、口語訳聖書でそう言ってますね。今日のこの私の姿、 それは神の光によって本当に見えなければならない本質的なものが見えるようになった、それがこの私だと彼はここで言いました。一番最初に生まれつき目の見えない人というのは私たち自身の姿ではないかと、そういうふうに申し上げました。ドイツにエルンスト・バルラハという彫刻家、木彫家がいらっしゃいました。この方は繰り返し繰り返し盲目、目の見えないその物乞いの作品を作り続けた。彼はなぜかというと、それをこう記しました。すべての人間は物乞いだ、ないしは問題を抱えた存在だ。私たちすべてが言ってみれば物乞いのように課題を抱えて、自分の中に欠落と飢えと、そしてさまざまな事柄を抱えて、そして本当に目が見えない状態の中で本当に大切なものを求めたいと思っている。それが人間の本質的な姿のではないか、バルラフはそう言って、繰り返し繰り返しそれを書いたんです。数年前だったでしょうか、東京都美術館でエルンスト・バルラハの彫刻展が行われていまして、私も実際にそれを見ることができて本当に感激しました。私がそうなのです。今まで私が見えていたことは本当に大切なことだっただろうか。ヨハネによる福音書はここで二重写しのように、生まれつき目の見えなかった人というその人のことを語りながら、実は私たち一人一人のことを語っている。本当に大切なことって何だったんだろうか、私が本当に大事に紡がなければならない関係というのはどういうものだったのだろうか、私は誰を大切にしなければならなかったのだろうか。私たちはいつもそのことで迷い、そのことに大きな見えなくなってしまうという現実を抱えているかもしれない。でもだからこそ私たちにとってこの日曜日の礼拝の時にそれを中断して、そして立ち返ってくるのです。本当に必要なものは、本質的なものは私にとって何だろうか。この出来事はイエスへの人々の憎しみと殺意を強めることになりました。何といってもこの後のところを読んでいただくと分かるんですけれども、ユダヤの宗教者たちに対して、本当に見えてないのはあなた方だなんて言ってしまうんですね。それなので周りの人たちからは、イエスは気に入られませんでした、空気読めない人です、この間終わったドラマの中で、空気っていうのは読むもんじゃなくて吸って吐くもんだっていうセリフがあって、いいセリフだなと思います。そうですね、イエスが語られたことは空気読むことじゃなくて吸って吐いて、それが大事って、それを私たちに伝えてくれることだったのかもしれない。でもイエスはそのことでその責任を問われる。神の業がこの人の上に現れるためであると言ったその言葉は責任を伴う言葉だったんです。イエスはこの人の下に立ってこの人を支えていくという決意のもとにこの言葉を語られたのです。そう宣言されたんです。それが十字架の技であり復活の技であったのだと思います。神はこの人を見つけたと言われました。私たち一人一人もそうです。皆様お一人お一人に対してイエス・キリストは、今日私はあなたを見つけた。もしかすると大切なものが見えなくなっていたかもしれないけれども、今日からもう一度神の光のもとを歩いていきなさい、そうイエス・キリストは私たちに語りかけてくださっているのではないでしょうか。今朝の礼拝ではこれから松本美香さんに特別な賛美を2曲していただきたいと思っております。受付のところで 歌詞がお配りされていると思うのですけれども、英語の歌詞が表面にありまして、裏面にはその英語の歌詞の日本語訳が書かれています。左側の日本語訳が英語の歌詞の日本語訳です。そして2曲目も記されています。私たち、これは美香さんが作詞したのかな、ね、美香さんが作った曲です。私がそうなのですっていうのは証っていうことなんです。自分の姿が見えなくなっていたり、時には本当に大切なものを見失って迷子になるようなことがあるかもしれない。でも神様の愛と神様の光が私たちに注がれた時に、私たちが本当に必要なこと、そして自分の人生にチャレンジしていける、そういう詩をこれから歌ってくださいます。美香さん、これからドイツでの生活を始めようとしています。共同緑ヶ丘教会ではしばらく会えなくなるかな、もしかするとドイツでの生活がもうずっと続くということで、今日はそういう大切な思いを持って、また、ご一緒に礼拝を捧げてきたその感謝を持って、この賛美をご一緒に聞きたいと思います。
あ、おはようございます。今日こうして賛美をさせていただける機会が与えられたこと、本当に感謝をしています。ちっちゃい時から皆さんに見守られて来た感謝っていうのをちょっと今日ここで表現させていただければなと思います。最初の曲は、Can't Give Up Now という英語の曲になります。日本語の歌詞もちょっと訳してみたんですけれども、私がやっぱり辛かったりとか苦しかったりすること、たくさん毎回そういうことがあるときにいつも聴く曲です。この曲を聴くと私海外にも行ったりとか、体的にも遠くにいるし、心も遠くなったりとか、あとは時間もすごいかかっちゃったとか、なんて私は遠くに来てしまったんだろうってすごい途方に暮れてしまうことがあります。初めこうしようって思ってたところと全然違うことをしていたりとか、どうしようってなることがたくさんあったんですね。でもこれを聞くと、神様はきっとそれを意図されてここに私を持ってきたんだっていうことを思い出させてくれる曲です。で、必ず遠くに送られてもいつも一緒にいてくれるんだっていうのを気づかせてくれる曲です。で、いつもそれを思い出して空を見上げて、私を強くしてくださいって叫びながら泣きながら前に進むっていうことを助けてくれた曲ですねになります。なのでちょっとそういった背景もちょっとイメージしながら聴いていただければなと思います。では Can't Give Up Now です。
There will be mountains that I will have to climb, and there will be battles that I will have to fight. By victory or defeat, it's up to me to decide. But how can I expect to win if I never try? I just can't give up now. Come too far from where I started. Nobody told me the road would be easy, and I don't.He bombed us far to leave me. Never said there would be trials, Never said a word before. Never said that everything would go the way I wanted to go. But I went my back against the wall and I feel a hole is gone. I just lift my head up to the sky and say, help me to be stronger. I just can't give up now. Come too far from where I started. He won't meet us to leave me. Oh, no, you didn't bring me. I'm here to leave you lonely. Even when I can't see clearly, I know that you won't miss me so.
になります。このタイトルをつけた理由は、たった一つの愛、たった一人の愛っていう意味が込められています。歌詞の中にもあるんですけれども、いつの間にか心が枯れていたり、自分の弱さを知りつつもなかなか抜け出せなかったり、ずっと苦しい中にいる時っていうことがあることもたくさんありました。でそんな時に思ったのは、いつも神様が愛してくれてるってことを忘れちゃってたなっていうのをすごく思うんですね。で少しでも誰かが愛してくれてるって思うと、すごく力がみなぎるというか、頑張る力が湧いて来るんだなっていうのをすごく実感したことがたくさんあって、それをちょっと歌詞に したかったので、ちょっとお友達と協力をしてこの曲を作りました、弱い時とかあとは苦しい時お腹空いてる時眠い時、そんな時いつも自分のことを愛することあとは神様が愛してくれてるっていうことを忘れて自分の人生投げ出したくなってしまうことがあるかと思います。だけどそこでやっぱり少し気づくだけで前を向いてもっといい人生にしていけるんじゃないかなと思って、作った曲です。では聴いてください。注がれてるからそこに本当の幸せと喜びがあることを知った。もう苦しまなくてもいい、あなたI'm not sure.
それでは新しい旅立ちのために、そして今日皆様とこうしてご一緒に礼拝を捧げることができた恵みに感謝してお祈りをいたします。主なる神様、あなたは私たちに光を与えてくださいました。心の中に闇があって迷いと不安の中で行き詰まってしまう時にも、あなたが共にいてくださって私たちはもう一度立ち上がることができます。私たちは本当に大切なものが目に見えなくなって自分だけの思いの中に閉じこもってしまうこともありますが、神様が私たちを見つけてくださって、私たちをあなたの光で包んでくださるように、これから新しい歩み出しをする姉妹、あるいは病が得てここに来られた方、天に帰られたお一人お一人を心に覚えておられるご家族、どうぞ神様、お一人お一人のうちにあなたが伴ってくださいますように、今日からの日々をあなたの祝福によって満たしてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。